毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、クラスさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後になるんでしょうかね。
あ、そうか、そうです、そうですね、はい、
12月26日が、まあ、本放送ということになりますから、
はい、
はい、まあ、先週今年はどういう年だったか伺いましたが、
はい、
この書店の12月、それから新年というのはどんな感じで動いていくんでしょう。
とにかく12月は書店が一番忙しい、
一番忙しい、
まあ、とにかくクリスマスプレゼントの需要で、本当にたくさん本をお買い上げの方いらっしゃいますし、あとは、まあ、あとそれを、まあ、放送してね、いろんな方にお渡しするので、まあ、ちょっと綺麗に包んでリボンを貼ってお渡しっていう風なこともやるので、
はい、
まあ、そういうのをいろいろ全体を含めてやっぱりとても忙しい、
とても忙しい、
はいはい、
クラスさんもそうやってこうラッピングっていうかされるんですか。
あ、はい、します。結構得意です。パパパパパ
って。あ、本当ですか、
はい、
ちょっと買いたい本があるので、
はい、
じゃあクラスさんに
ぜひ僕を指名で、じゃあ
そうですか、
素晴らしいただけたら。
そうですか、
はい、
はい、ご指名っていう感じでします、はい。新しい年になりますと、はい、お正月もこう結構本屋さん行こうかなみたいなこともあるかと思うんですが、
はい、
本屋さんって休んでるって見たことないですよね。
そうですね、大垣書店、特に私の勤めている烏丸三条店は年中無休で、
年中無休、
はい、
本当にご苦労様ありがとうございますとやっぱり地域のためにっていう、
そうですね、
まあ、そんな感じなんでしょうか。
そうですね、地域に、ね、子どもたちが例えばお年玉握りしめて、
握りしめてかわいい、
ね、本を買いたいっていう時にはもうぜひ来ていただけたらと。
本当ですね、私もぜひお年玉握りしめて行きたいと思いますので、その時はご対応よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は化学オタがマイナスイオンの部署に移動しましたという小説で、明けのカエル子さんという方の、小説です。
はい、なかなか面白いですね、
はい、そう、題名はね、もう内容をもう表してるんですけど、
はい、
この明けのカエル子さんという方は私定時で帰りますっていう小説の著者でもありまして、
はい、
まあ、ドラマにもなったんですけれども、まあ、ああいうお仕事小説をすごい得意とされている方です。でも実際この主人公自身がすごい科学オタで、まあ、自分のその科学への愛を生かして、
はい、
まあ、家電メーカーに就職して、まあ、働こうと思っているんですけれども、まあ、そこで扱う商品というのがマイナスイオンのドライヤーとかで、まあ、マイナスイオンというのは科学的には実在しないんですね、まあ、しかしマイナスイオンのドライヤー、
そうなんですか、
実在しません、はい、
もうそれははっきり
はっきりしてる、はい、
調べてみます
、はい
はい。
で、まあ、マイナスイオンのドライヤーっていうの
では、の部署に、はい、生かされる、
生かされるんですね、
はい。
まあ、それでもマイナスイオンのドライヤーなんてダメだと、まあ、これからはもしドライヤーを売るにしても例えば機能性で売っていこうということで、まあ、速乾性、早く乾く機能だったり、静音性、静かな音だったり、まあ、そういう機能でこれからは売っていきたいんだということを、まあ、一生懸命アピールするんですよね、
はい。
でも例えばなんか消費者の方にアンケートとか取ると、マイナス4ドライヤーだったら2万円で買う、なんか効きそうだし、
そうですよね、効、うん、きそうというイメージですよね。
そうなんです。でも静音性とか、まあ、こういう速乾性とかっていう機能で売るってなると、うん、4000円ぐらいかなみたいな感じで、お客様からの反応は良くないんですね、
はい。
で、まあ、それで、まあ、上司からもお前はなんかこうやりたいことばっかりやってるかもしれないけど、それが本当に会社に役に立つことなのかみたいな感じで、まあ、すごい怒られたりするわけです。で、主人公はそのなんか葛藤で悩むっていう風な、まあ、よく、まあ、仕事の中で自分のなんかこうやりたいことみたいなのがあって、それをどう実現していくかってなった時に、まあ、ギャップに苦しむっていろんな方いらっしゃると思うんですよね。
まあ、その部署というかその会社で求められていることと自分がやりたいことっていうのは一致するってなかなか珍しいっていうか難しいっていうか、それは幸せなことですよね。
そうなんです、
はい。
まあ、なので、まあ、そういう仕事の中の苦労、いろんな苦労みたいなものを、はい、まあ、知っている人には、まあ、やっぱり普遍的な問題を扱っているなというふうに感じられるのかなと思います。
そうなんですか、はい。そしてこの科学オタガという頭がつきますけども、
はい、
この科学というものもその小説の中の切り口というか、
はい、
何かになっているんでしょうか。
そうですね、
重要な要素。
そうです。科学をめぐるテーマというのはいろんなところにありまして、
はい、
まあ、この職場の問題もそうなんですけども、例えば家族の問題というのもありまして、例えばこの主人公のお姉さんが妊娠しているという場面があるんですね。で、主人公のお姉さんは、まあ、いろんな人のアドバイスを聞いて、子供は母乳で育てないといけない、
それはそうだと思います、
うん、それとか、はい、あとは、まあ、帝王切開で 子供を産むと子供に愛情が持てないとか、まあ、そういうなんかいろんなアドバイスを受けたりするんですよね、
はい、
で病院だったらなんかこういろんお医者さんなんか工場でねお医者さんになんかこうどんどん処理されているみたいな冷たい印象しかないけど助産院だったら温かみがあるのでやっぱり助産院の方の言葉は信用できるみたいなことをすごい言ってたりしてて、まあ、主人公はまあ科学的な目線から、はい、いやいやそんなあの迷信やしとかいろいろ切りあの冷たいこと言うんですけどでもその言い方だとやっぱ触らなくて、まあ、お姉さんもその子育ての中で悩んだりとか、まあ、実際に子育ての中でまあ苦労したりちょっと子供を危機に陥る子供が危機に陥るような出来事があったりとか、まあ、そういうのがあって、まあ、いろいろな形の科学をめぐるコミュニケーションが物語であ の扱われているという小説ですね。
そうですか。科学的にものを考えることが大切というふうなことはあのやっぱりそういう科学を、学んだ方からはよく聞きますけども、はい、やっぱりそこに温かみというものがプラスされてこそでしょうか。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。